おはようございます。お盆の一番あれですね、人が少ない。あ、でも結構いますね。ね、ちょっと私がちょっと2週間のキャンプでね、声がちょっとガラガラで、もしかしたら途中お聞き苦しいかもしれませんけども、皆さん元気ないじゃないですか。なんで元気ないの今。おはようございます。ね、別にあれでしょ、プールで5時間子供とこう遊んだりとかしてないでしょ。ね、もう今ユースケみたいな子供はね、素直でね、素晴らしい信仰もありますけども、体力も半端ないですから。はい、戻ってまいりました。今回ね、10名ぐらい教会から奉仕者が、ユースの奉仕者が出て、本当に良いキャンプになりました。今日のメッセージですけども、私は良い牧者ですと、これはイエス様の言葉です。私の言葉じゃありません。私は良い牧者になろうと思ってますけども、皆さんもね、良い牧者になりたいですよね。なろうという気持ちありますよね。これ私は良い牧者だって言っちゃうとね、ちょっと後で問題になりますけども、ヨハネの10章からのメッセージをしていきたいと思います。一言お祈りして始めます。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、こう夏休みに入って、夏休みも半分、もう過ぎてきました。神様、本当に、それぞれがいろいろな場所で、特に若者たち、子供たちは、たくさん成長し、そして信仰も、様々なキャンプで、成長していることを感謝します。私たちの、良い牧者、羊飼いであるイエス様が、私たちをこの夏も本当に導いてくださることを信じて感謝します。そして今日、この手術礼拝の時に、あなたが御言葉を通して、ヨハネを通して語ってください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。これはミレーの絵ですね、有名な絵、羊飼いの絵ですけども、なかなか今子供たちとかもね、羊飼いって言ってもハイジ知らない子が多いですから、ハイジの話してもほらテレビのコマーシャルのね、ハイジしか知りませんので、羊飼いが何かっていうのはなかなか説明するの大変ですが、今日は良い牧者とはどのような牧者なのかというのを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書10章1節からお読みします。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はこの声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし他の人には決していていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一つの牧者となるのです。はい、ということで今日は、7つの良い牧者の7つの原則ということで、7つの、ポイントに分けて、良い牧者とは何なのかっていう話を、良い羊飼いとは何なのか、この聖書で言ってる弟子たちにも分かりにくい例えですけども、良い羊飼いとは何かということを見ていきたいんですが、その前に羊でもあり羊飼いでもあると、ちょっとねハードルが上がりますけども、私たちは皆さんね、ご存知の方もいる。イエス様のが羊飼いだとすると、私たちは羊です。でも羊であると同時に私たちは羊飼いでもあると。ブラジルの、パズの、ブラジルの教会に行った時に T シャツを買ってきました。その T シャツには羊が羊飼いの杖を持っていると。ですね。 で、そこにね、ポルトガル語で、羊でもあり、羊飼いでもあるって書いてあるんですね。つまり私たちはイエス様の羊でもあるんですけども、羊飼いでもあると。イエス様は、ペテロにこう言いました。私の羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。つまり、私たちも羊であると同時に、羊飼いでなければいけない。イエス様の羊です。私の羊じゃありません。ペテロの羊じゃありません。イエス様の羊を私たちも世話をする必要があると。そのためには私たちは私たちの模範である羊飼いイエス様をもっとよく知る必要があるんです。じゃあ、羊飼いとは何か。一つ目は、羊飼いは権威を持っています。しかし門から入る者はその羊の牧者です。堂々と門から入る、そして権威を持っています。子供のキャンプ二つ、2週間にわたって2回のキャンプ、違う、同じ内容で違うキャンプをやったんですけども、メッセンジャーの方ね、最初のメッセージ、最初のキャンプでは、西尾の健さんと、で、2番目の時には、ケンケンことね、武田牧師と、このね、人形の純くんっていうのがいて、こいつがもう全部持ってたんだ、こいつが。もうちょっとね、軽く嫉妬を覚えるぐらいのね、来年のメッセンジャー大変だ、もう終わる時に子供たちが、来年も来て、純くん来年も来てって言ってるのを聞いて、自分は、来年俺ちょっと俺のところにこう、声がかからないように、ちょっとね、ちょっと思っちゃった。彼らは、このキャンプ、ただ楽しい2週間、楽しい1週間ではなくて、やっぱりそのね、中心になるのは御言葉なんですね。この、純くんもそうですけども、子供たちに聖書の言葉を伝える、御言葉の権威、その霊的な権威を伝えるのが私たちの目的です。で、ゲームをね、こういうゲームをしました。これね、今年また海賊が流行ってるみたいなんで、この今度はここはね、ゲームの時にはパイレーツ・オブ・ガリラヤンということで、これガリラヤ湖の地図。ガリラヤ湖の地図を書いて、そのいろんな地図での地名にちなんだ、例えば、ゲルゲサだったらね、この豚が出てきたりとかして、そういうゲームをしながら、聖書の世界を一緒に冒険するということをしました。そして、この二人がね、メッセージをして、私今回メッセンジャーではないんですけども、全体のプログラムのこういうのをね、やってきましたけども、すべては、神様の、この御言葉の権威、霊的な権威、御言葉の権威のもとで、行えたキャンプです。ただ楽しいだけの、一週間じゃありません。そこに御言葉があって、子供たちに御言葉が伝わって、子供たちが祈りの中で、神様に出会う、そういうキャンプでした。詩編にこの有名な言葉があります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ね。多分クリスチャンの方はみんなよく知っていることだと思いますけども、子供にはわからないんです、これ、実は。特に1年生、2年生には、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって言ってもわからないですね。乏しいって何ってなっちゃうし。で、それに羊飼い自体今見たことない人いっぱいいますんでね。で、まあ、なんとなくね、羊飼いっていうのが分かったとしても、なんとなくピンとこないと。で、武田先生、このね、福和寺と一緒にやった人、あの人ね、俺すごい勉強になってね、いろいろ盗むとか多かったんですけども、俳句にしたんです、俳句。俳句をね、子供たちに覚えさせて、で、これはこういう俳句になりました。めいめいめい、神は私の羊飼い。これ、ね、毎回子供たちが覚えるんですよ。言うんですよ。めえめえめえ、神は私の羊飼い。もちろんよくわかんないところもあるんですけども、あ、神様が私の羊飼いで自分は羊なんだってことをね、わかるんですよ、なんとかね。で、私これ聞いてね、自分は結構自分の、なんとかな、満足できるメッセージとかね、自分が楽しい、自分が聞いてためになるメッセージじゃなくて、本当に子供たちの目線に立ったメッセージっていうのをね、勉強できました。2番目。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。羊飼いと羊は親しいんですね。こう、イエス様ね、羊を抱っこして、で、周りの羊もね、こうやってね、こう、ついてくるという。親しい。私たちの羊飼いは、厳しい方ではなくて、優しい羊飼い、親しいんです。キャンプの途中ですね、後半にですね、ちっちゃいね、1年生ぐらいの女の子がね、こう、手紙をくれましてね。で、手紙かと思って見たらね、絵だったんだよね、これ、キャプテンですね。今回、写真がないけど、皆さん、私の、この、元の、あれ、見たことありますよね。で、なぜか今回ですね、キャプテンヤスは低学年に大人気というか、 暇なんで、暇というかですね、こう、子供と遊ぶ時間多かったんで、で、体力温存のために、高学年と遊ばないようにしてたんですよ。もう死にますから、6年生の男子なんか相手にしたら。で、ちっちゃい1年生の男の子と女の子が浮き輪でこうやって、ぷかぷか浮いたりしたら、もうそこら辺に大人気になって、で、何が人気かというとですね、まずこう、髪の毛。私、最初の頃は、キャプテンヤスの時と、普段の時と分けてたんですよ。そうすると、この普段の時にやってきてね、キャプテンヤスでしょうとか、来る。でも、めんどくさくなって、最近ずーっとキャプテンヤスで通してるんですね。で、だから髪の毛、夏場伸ばしてるのは、キャプテンヤスの 割とリラックスしてご飯とか食べる時の モードは、このカツラ取って、これでこう、上つけてやってるんですけども、でも、これの時にですね、このカツラのこれをね、引っ張りに行くんですよ。で、最終日とかにもかかわらず、まだね、ねえねえ、これ、カツラでしょ?カツラでしょ?言いにくいんですよ。今更ですかっていうようなね、子供たちにとっては、もうなんかその、よくわかってないとかね。あと、ヒゲ。子供たちなんかヒゲをね、触るのが好きですね。これびっくりしたんだけど、ね、男の子も女の子も、で、6年生ぐらいになっても、ヒゲ触りたいんですよ。で、これがあるね、その何日間の間に、最初にこう、この積極的な子はね、すぐ触りに行くんですけども、触りたくけども、なかなか触れなかった子が最終日に、もう意を決したように、もう、今日が最後のチャンス、今日が最後のチャンスみたいな感じでやってきて、ヒゲ触ってもいいですかとかって、いや、どうぞどうぞ、やるんです。あと、キャプテンヤス、海賊ですけども、クリスチャンですので、十字架をいっぱいつけてます。ネックレスであったり、ベルトに十字架があったり、あとここにね、十字架があったり、その十字架の数を子供たちがこう数えに行くんですよ。いくつあるとかね。前からね、私はおじさんがメッセージしても聞かないんですけども、海賊がメッセージすると、話を聞いてくれると。もちろんね、その素晴らしいメッセージになら、誰がやっても同じなんですけども、でも、いかに羊とね、羊さんたちと親しくなれるか。こちらの写真は、これ、うちのあかねちゃんともう一人女の子は、カウンセリングの時間というのがあるんです。要は、このお兄さんお姉さん、スタッフのお兄さんお姉さんと、一対一で二人でお話をする時間というのがあって、どこで話してもいいから、屋根の上とかね、プールサイドとかね、いろんなところで話すんですけども、大人になると、カウンセリングとか一対一って嫌じゃないですか?俺だけ?小学生とか高校、小学生、中学生とかで、先生と一緒に二人で話しましょうとか言われて嬉しい人いる?あれ?俺だけ?結構だってなんか、ほら、なんか言われるんじゃないかとかいろいろ嫌な感じするよね。なんか、二人でなんか何話せばいいんだろうとかって思うんですけども、この子たち結構ね、この時間が一番良かったって人もいるね。もうなんか大好きなお兄さんお姉さんを独り占めできる時間。いつもは、こう前でこう踊ったりなんかしてる、そのお兄さんお姉さんを、自分だけがずーっと横に、しかも屋根の上でね、誰にも邪魔されずに一緒にいられるっていう時間。私たちイエス様にそんな気持ち持ってるでしょうか?ね、イエス様はそうしたいと思ってるんですよ。私たちいつでもそうできると。そしてイエス様は一人一人を知っています。このね、羊。一人一人の顔を、こう、分かった。私今、この二人の顔の、違いが分かんないんですけども、羊の群れというのは大体50から100ぐらいの群れをこのパレスチナでは飼っていたそうです。皆さんどうですか ?100 匹の羊を全部見分けられます ?100 匹。100匹の羊の顔を1匹1匹ね。私ね、できます。私できるんです。なぜかというと、私、昔ね、亀をですね、亀、爬虫類の亀ね、50匹飼ったんですよ。家で。親は大変ですよね。50匹飼っていて、1匹1匹全部名前つけてた。で、50匹全部の顔がね、全部ね、見分けられたんですよ、私。で、羊も絶対飼ってれば、毎日ね、世話をして、ね、ご飯あげて、怪我してたらちょっと心配して、何かね、こう、やってたら、50匹だろうが100匹だろうが、顔を覚えられるんですよ。違いがわかるんですよ。イエス様は神様ですから、私たちすべての、ね、顔も知ってるだけどころか、髪の毛の本数まで分かってるという、そういう方です。ですから私たちはイエス様に本当にね、よーく知られてる。一人一人を羊飼いは知っています。親しいんです。そして、 この飼うという言葉、養うという言葉、ヘブル語ではラーアーというんですけども、もう一つ意味があって、親しいとかね、交わるという意味があるんですよ。この、養うんだけども、養殖じゃないんですよ。ただ飼ってんじゃなくて、皆さんペット飼ったことありますよね。ある人、ペット飼った人ある人。ね。ただ飼ってるだけじゃないでしょ。もう、親しく、交わり、もう自分の子供のようになり、自分の本当に親友になり、そのペットがね、死んだりしちゃった時には本当に泣くっていうね、そういう、この、飼う、養うなんですよ。ただ羊を、はい、はい、はい、こっち来て、はい、はい、はい、じゃなくて、本当に一対一の交わりの中で、イエス様は、羊飼いであるイエス様は私たちを養ってくださると。はい、3番目。ちょっとね、時間ないからどんどん行きます。3番目。彼は自分の羊をみんな引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。先頭に立ちます。ね、こういうふうにイエス様が先頭に立っていきます。今回キャンプでは、こんだけの20人以上の、1回につきね、カウンセラーというか、いろんなスタッフがいました。で、彼らはリーダーです。羊飼いです。1人当たり、その5人から6人、もしかしたらもっと多くの子供たちを、世話をして、導いて、ということをやりました。で、最初のうちはね、みんなこう、まあ、不安があったりするんですけども、これ何してるかというと、踊りの練習してるんですけども、うちの教会のメンバーっていうのはもう、なんていうか、叩き上げて言いますかね、もう、無茶ぶりで、はい、じゃあ、この着ぐるみ着てください。はい、これ踊ってください。はい、司会やってください。はい、ゲームやってくださいって、もうすぐやられるんですけども、他の教会の子たちはそうでもないんですけど、最初ね、みんなね、特に男の子、これやるんですかみたいな顔してるんですよ。こんなことやんなきゃいけないのみたいな顔してるんですよ。でも、だんだん一緒になって、彼らリーダーですから、この後ろの方の子なんかね、最初はこう見ながらね、大丈夫かなと思ったんですけども、最後は、もう恥ずかしいんだけども、でも自分たちも一緒に、このダンス、いろんな、こんなダンスとかいろいろするんですけども、やってる、その光景です。で、ここでね、毎日夜遅くまで、この、恵みの分かち合いをして、そしてもっと良くするように祈り合って、ということをしました。羊飼いというのは、先頭に立ちます。先頭に立つということは、モデルになって見本を示すんです。羊たちの見本になります。こっちに住む。ね、住む道はこっちだ。正しいことはこれだ。なぜかというと、羊は目が悪いんですね。よかったです。頭が悪いじゃなくて。目が悪いんですよ。羊がね、なんかでこう、ちょっと、なんとかな、こういうふうにいろいろ思われるかというと、目が悪くて、しかも弱いと。だから一人で生きていけないと。不思議ですよね。神様なんでこんな動物を作ったのか。ね、私たちが自分自身の姿をこう見るために神様は作ったのかもしれません。羊は目が見えない。一人でいると死んでしまう。羊飼いの役割は羊を、ね、一匹でいるとね、弱い動物なんで、すぐに狼や獣に襲われて死んでしまいます。ですから、羊たちを一箇所に集めて、狼や、また、泥棒から羊を守って、そして、美味しい草のあるところに羊を連れていく。それが羊飼いの役目です。で、羊は目が悪いから、前をね、見ることができない。遠くを見ることができない。私たちも同じです。私たちは、罪があります。罪というのは、的外れという意味があるんですね。的を外してしまう。で、私もね、的を外してしまうんですよ、こうね。で、なんで的を外してしまうかというと、頭が悪いんで、目が悪いから的外れるんですよ。羊と同じなんです。私たちは自分で何かしようとすると、目が悪いから、的じゃないところに行ってしまう。この話の10章の前の9章のところで、盲人の目を開くという、イエス様が目の見えない人を見えるようにするという話がありました。そのところでイエス様はこんなことを言います。見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになると。今まで目が見えなかった盲人が信仰によってイエス様のことを見ることができるんですけども、同時に今まで見えるって言っていた立法学者パリサイ人とユダヤ人たちが、見えるのにイエス様を迫害するんですね。つまり目が見えてるはずなのに見えなくなっていくと。私たちはみんな目が悪いんです。罪を持ってるんです。イエス様なしに私たちが正しいものを見ることはできないんです。あ、これまた俳句。 これね、目が見えずあっちこっちに迷い出る、これ小学生向けの俳句なんですけども、つまり目が見えないってことは私たちには罪があるんですね。罪があって私たちはすぐ迷い出てしまう、この羊のように、迷子の羊のように迷い出てしまう。ですからイエス様が必要です。羊飼いが必要です。先頭に立ってくださる人が必要なんですね。4番目、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。豊かな命を与えるということですけども、キャンプで、イエス様ね、水のところに連れて行くんですが、豊かな命を与える、いろんなもう楽しいこといっぱいあるんですよ。これ人形劇、これはね、うちの教会から、これアメリカのどっかからもらったんだよね。ずっと昔にもらったんですけども、私一人でやってる時にはこれ使えませんでした。誰もこうやってくる、ね、あの人間いませんで、今はもうユースの子たちを使っていろんな種類の人形劇ができます、でこれプール、これね、楽しそうでしょ。海賊船、あのボートに乗って、競争するんですよ、各チームごとに。で1回のキャンプで、あのプールの時間、プールの特別な時間があって、その時ですけど、私ね、5時間プール入りっぱなしってのがあるんですよ。5時間プール入りっぱなしで、5時間プール入りながら、子供たちが、浮き輪の子供たちがいっぱい来て、ジャンプさせ、100人ぐらいこう、延べ100人ぐらいジャンプさせて、で、もう、あの、沈めさせられてってことで、おかげでこんな声になっちゃうんですけども、で、これ、子供たちの大好きな食べ物、ピザ、チキンナゲットに、ポテトに、あとケーキって、もう、で、それをですね、俺見てたやつで、ピザすっごい食うやつがいるんだね。あの家じゃほらそこまで食われないから、あのもうやりたい放題なわけですよ。私このキャンプの始めの時に、スタッフの前でね、こんなこと言った時がありました。私たちのライバルはディズニーランドですと言ったんですよ。でディズニーランド超えるつもりでやってくださいと、ね、でそしたら最初の時はその、あの何人かは何言ってんだこの人って顔をするわけですね。無理に決まってんじゃんと。でも、もう超えてます。去年からもう超えてます。なぜかというと、ディズニーランドにはイエス様いませんから、ね。これだけ楽しいことがあって、で、イエス様の話も聞けて、そしてね、本当にこの、子供たちが一夏で成長して、信仰も強められて、で、来年もまた絶対来たいって全員言うんですよ。来年も絶対来る。ディズニーランド実は一回だけしか行ったことないんですけども、でも、まあ、ファンの方がね、私、ディズニーでもなんか似てる人が海賊やってますけども、それ以上のものがね、ここにあるんですね。なぜなら、イエス様に豊かな命があって、それを私たちは、こう、与えられたものを子供たちに与えています。与えること、スタッフの、まあ、ユースケとかね、さっき賛美してましたけど、ユースケはワーシップリーダーで賛美で、もし、いろんなことをやりました。また、カウンセラーもしてるので、もう、与える一方なんですよ。とにかく子供たちに、時間も体力も全て与えて、そして与えて、でもそのことによってもう空っぽになるんですけども、神様がそこに、満たしを与えてくださる。前の章の、そのさっきの盲人の話で、その盲人の目が見えるようになりました。その結果何が起きたかと言いますと、パリサイ人立法学者、ユダヤ人たちは、その盲人を追放したんですね。なぜかというと、イエスをね、殺すため、イエスを本当に敵対した彼らは、目が見えるようになった奇跡が起こったにもかかわらず、それが安息日に行われたということを理由に、その盲人を追放しました。つまり彼らは与えるんではなくて奪う者たちなんです。でこの世の中というのは与えるんではなくて奪うものなんです、ね、奪われることばっかりなんですよ。でもイエス様は豊かに与える方です。はい、もう一個ね、俳句がイエス様、聖書の言葉で人を導く。イエス様が与えてくださるものたくさんありますけども、一番は何といってもこの御言葉です。私たちは日々イエス様からこの言葉を与えられて、 そしてそれによって豊かな命をいただくことができます。5番目、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。命を捨てるということ、ね、これよく暗くて見えないかもしれませんけども、私たちのこの賛美をしているところなんですけども、うちのメンバーこう3人ここに、ね、見えますけども、この暑い中着ぐるみを着てこう歌って踊るんですね。でもうあの前いつとかね、この姿を見て、でみんなですよ、高校生、女子高生、女子大生ですよ。中には社会人もいるんだけども、でしかもみんな美人です、ね、可愛いです。こんな可愛い女の子たちが何も好き好んでこんなことやるわけないでしょ。恥ずかしいですよ。でもまあまあわかんないけどね、もう最近ちょっとあの中毒になってるかもしれないけども、でも本当に恥ずかしいですよ。でも自分を捨てて神様のために、子供たちのためにそれを捨てるっていうことをね、彼らできるんですね。私もいろいろ捨てながら解読やってますけども、最初の頃はね、よく言われてることもあるんですよ。そのあのこれにしてもね、なんかやってても、あ、なんかなんだろうな、別にその悪気があって言うんじゃないけども、結構傷つくことがあるね。あ、楽しそうでいいねとかね、まあ、っていう、なんだろう、ファンタジーだねとか、なんかね、こう、これをやりたくてやってる、もちろんやってんだけども、例えば私ね、よくね、最初嫌だったのが、コスプレ好きなんですねって言われることがあったの。いや、俺の時代だと仮装っていうまではいいんだけど、コスプレって言われるとちょっとね、こう、ぐさっとくるんでね。別に好きなわけじゃないんだけども、でも、よく考えたら高校の時も仮面ライダーショーとかやってたから、もしかしたら好きなのかもしれないんだけども、でも、自分の楽しみでやってるんじゃないんですよ。いろんなものを捨ててるんですよ。ね。牧師であることとかも。でも、イエス様に比べたらね、全然、問題じゃないです。一つね、私、静岡県出身なんですけども、お話ししたいと思います。清水の次郎長ってね、最近の人知らないかもしれないけど、ヤクザの親分でね、キャプテンヤス、ヤクザの親分とも、まあ、知り合いなんですけども、静岡の清水の次郎長、清水市にあるね、次郎長という有名な、ヤクザの親分がいたんですけども、彼の話ってね、なんかこの、江戸時代ぐらいの話かと思いきや、実はもっと最近で、幕末から明治にかけての人だったんですね。で、ちょうどその幕府が、倒されて、最後の頃ってほら、榎本武明とかが、これも農大の、作った人なんですけども、函館にね、こもって戦ったりとか、そういう時に、咸臨丸というね、船が、まあ、清水の港のところにやってきて、それを新政府軍が攻撃して、たくさんの死者が出たと。幕府側に。幕府というのはその頃はもう逆賊ですよね。で、たくさん死体が転がっていたと。その時にこの清水の次郎長親分はどうしたかというと、その死体、その死んだ人たちを丁重に葬ってお墓に入れて、あげたと。それを聞いて、新政府軍は、何やってんの、なんてことしてくれるんだって怒るわけです。つまり、彼らは、逆賊ですから、そんなね、丁重に葬る必要はないと。そこでやってきたのが、幕末の、まあ、有名なね、山岡鉄舟という人。ちょうどその頃、静岡県の、まあ、知事的な、知事というか、権大参事って言ってもわかんないよね。俺もわかんないんですけども、とにかくそこを治めてた、山岡鉄舟という人。やってきて、まあ、尋問するわけです。清水の次郎長に。なんでお前そんなことするんだと。これ敵なんだから、そんなことするんじゃないと。すると次郎長は、こう言ったんですね。それは死んだらみんな仏様、ね、官軍も俗軍も俺には関係ねえ、きっぱり言ったんです。で、その男気に感動した鉄舟は、以来、この次郎長と仲良く接するようになります。で、次郎長親分といえばそのね、ヤクザだったんですけども、この鉄舟と関わるようになって、ヤクザから事業家に変わっていくんですね。で、清水の町を、新しく畑や、田んぼを開墾したり、また造船とかね、あと、英会話教室もやったらしいね。英会話学校を作ったらしい。橋を建てたり、また一番有名なのは、静岡といえばお茶ですよね。お茶の栽培をして、その栽培したお茶を船で江戸に運ぶという、そういう海運業もやっていた。 それでね、この次郎長の後半生というのが、静岡のそのあたりを開拓して、そしてたくさんの人を助けたという、そういう有名な親分なんですけども、そんな山岡鉄舟とその天下の親分、清水次郎長の二人が出会った時の会話というのがね、本当かどうかわかんないんですけども、こんな会話があったそうです。この親分、ね、次郎長に対して鉄舟がこう尋ねたんですね。お前の子分でお前のために命を捨てる人は何人いるんだいと。実際には次郎長に惚れ込んで次郎長のために命もいらないと考えていた若い者は多分いたと思います。ですけども次郎長の答えはね、意外だったんですね。いやあ、足のために命を捨てるような子分は一人もおりませんよと言うんです。でもその後次郎長はこう言うんです。足のために命を捨てる者は一人もおりませんが、あっしは子分のためにいつでも命を捨てる覚悟をしております。イエス様の弟子もイエス様のために死ねるって言った人がいました。トマス、一緒に死のうと、イエス様のために死ねる。でもトマスはイエス様が蘇った後そのことを信じることはできないで、ね、イエス様の傷の後に、ね、手を入れてみなければ私は信じない、絶対信じないと言いました。ペテロは自分が一番イエス様のことを愛していると思ってました。で、他の弟子たちがみんないなくなっても自分はイエス様と一緒に命を捨てることもできると思ってました。ですけどもペテロは3回イエス様のことを知らないと言ってイエス様を裏切りました。私もクリスチャンになってから、牧師になってからもイエス様のために死ねると思っていますけども、何回も何回も裏切ります。ああ、イエス様のね、ことを第一にしなきゃいけないのに、そうでない時が、よくあります。でも、イエス様は、そんな私たち、罪があって、羊のように目が見えなくて弱くて、一人で何もできない私たちを、愛してくださって、命を、もう捨ててくださっています。十字架によって。命をかける愛で私たちを愛してくださっているイエス様、羊飼いであるイエス様、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださいました。それは私たちが何か素晴らしいわけではなく、私たちがイエス様のために何かしたわけではなく、私たちは何もしていない弱い羊であるにもかかわらず、羊飼いであるイエス様は私のために死んでくださいました。そして蘇ってくださいました。6つ目、牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪いまた散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。羊飼いの役目の一つに敵から守るということがあります。キャンプの中でですね、ゲームの特別なゲームがあって、そのゲームの内容がですね、スターウォーズの、奥多摩を、なんで奥多摩を知らないんですか？奥多摩を征服しようとしに来たね、こう二人がいるんですけども、そこから守るというゲームをしてね、私この炎天下、これちゃんとマスクもかぶって、2時間ですよ、2時間。夏の炎天下2時間これ着て、子供たちの周りを歩き回るっていうね、これが一番大変でした。途中でこう逃げて、どっかで隠れてね、こうやって空気を吸おうとすると、子供たちがいるんですよ、そこに。あ、ヒゲが見えた、ヒゲが見えたとかって。もう大変なあれですけども、敵って何でしょうか、敵。狼は羊を奪い散らします。この狼というのはサタンです。悪魔です。羊を奪って散らします。今も昔も同じです。で、恐ろしい敵なんですけども、皆さんサタン見たことあります？サタン。こう、頭からこう、なんか角みたいなのが生えてて、こう、羽が、なんかコウモリっぽい羽があって、で、尻尾があって、尻尾の先が矢印っぽくなってて、見たことないですよね。で、サタンって、そんな恐ろしい格好してないんですよ。私よくね、昔折り紙でね、サタンを作って、こう見せてね、で、この話をするんですけども、サタン、悪魔は私たちを、イエス様から奪い取り散らすのが目的です。そのために 別に怖い格好をする必要ないんです。何か私たちが目を奪われるようなものを横にね置けばいいんですよ。キャンプで子供たちは決心します。また来年も来るって言います。イエス様を信じるって言います。去年もね、そういう子たちがほとんどがそういうことを言うんですよ。でも1年経って教会に来てないって子もいるんですよ。で何年か前に、あ、お兄ちゃん今頑張ってるね、今中学生高校生でどうなってるって言ったら、お兄ちゃん今部活が忙しくて学校に行ってない、学校じゃないや、教会に来れてないって言うんですよ。大人だってそうでしょ。去年一昨年ね、何年か前にはすごく頑張って本当に奉仕もしていて、燃えてた人が、あれあの人どこ行っちゃったんだろう、ね、羊飼いの役目というのは羊を守ることです。サタンから守ることです。いろんな誘惑から守ることです。もちろんね、楽しむことは必要です。私もこの後ね、夏休みもらってね、こっち今これ体力も回復するためにあえて山のにでも行こうと思ってるんですけども、私たちこのね、サタンというもの、狼、羊を奪う狼というのはこの群れの中から奪い取って一人にして、そしてだんだんだんだん教会からイエス様から離していくという、それがサタン、それが恐ろしい敵なんです。何も無理やりね、なんかこう、ね、さっきのダースベイダーみたいな人が来て引っ張っていくわけじゃないんですよ。私たちの敵というのはそういうテレビの中に、インターネットの中に、そして私たちの生活の中に、いろんなところから出てくる恐ろしい敵です。そこから羊である一人一人をイエス様は守ってくださいますし、私たちも自分が羊飼いとして守っていく必要があるんですね。で最後に、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ一つの牧者となるのです。一つの群れ一人の牧者と、キャンプの最後にキャンプファイヤーをして全員ね丸く一つになって、その恵みの分かち合いをします。決心をします。みんな最初はね喧嘩してた子もいますし、なかなか打ち解けなかった子も最後は一つになって、そしてイエス様を中心に、このキャンプファイヤーをするんですが、一つの群れ一人の牧者、他の羊とは何でしょうか。この十章に書いてある中で他の羊というのは実は私たちのことなんですね。このヨハネの十章の話はユダヤ人の話です。ユダヤ人の世界の中の話でして、そこから他の羊、イエス様には他の羊もいます。つまりユダヤ人以外にも他の羊がいると、イエス様を信じる羊がいると、そしてそれがいずれ一つの群れとなると言っています。実はイエス様そのことをこの後ですね、17章でお祈りしてるんですね。ヨハネの17章というのは大祭司の祈りといって、全部イエス様が祈ってます。特に20節から23節は私たちのために、今生きる私たちのために祈ってるんです。ちょっと今開いて見てみますけども、17章20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ただこの人々のため、今いる、ね、人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々、つまり弟子たちが伝道し、イエスを信じた人たちがまた伝道し、福音が広がっていって世界中に広がり、で時代も超えて国も超えて今日本にやってきて、その話を聞いて聖書を読んで信じた私たち、その私たちのためにもイエスはもうここでお祈りしてるんですね。その祈りの願いのが何かと言いますと、21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。一つの群れとなって、一つとなって、私を賛美し礼拝するようにと。イエス様はその時にもう、祈ってるんですね。キャンプだといろんな教会からいろんな教派から来ますので、時々ちょっと心配になることあるんですね。 中には教会によっては、教団によってはね、考え方が違う、進学が違うとかね、そんな賛美はしないとかっていうのもあるんですけども、でも最後の方には本当にみんなが、違う教会から来た一人一人がそこで一つとなって、そして自分の教会に戻って、また、自分の教会なりの、信仰の持ち方をね、また賛美、していくと思うんですけど、私たちは一つの群れなんですね。で、一人の牧者イエス様を信じています。はい、さっきちょっとね、三つ羊飼いの俳句がありましたので、皆さんこれちょっとね、読んでもらいましょうか。一緒に読んでもらいましょうね、最初の言葉。はい、せーの。はい、そうです。イエス様が主なんです。私たちは羊です。めいめいめい、神は私の羊飼い。子供たちがね、これを覚えてくれるだけでもいいですよ。神様が羊飼い、私たちは可愛いね、弱い羊ですけども、イエス様が主です。はい、せーの。はい。私たちには罪があります。そして私たちはいくら頑張っても、やっぱりね、的外れな時があります。俺は見えるよ。ね、俺は良い羊飼いだよ。って、もし言い始めたら、ちょっと注意してください。自分は罪があって的外れ。でも、イエス様がいてくださるから私たちは見えるし、イエス様がいてくださるから私たちは的を外さないし、イエス様がいてくださるから私たちはディズニーランドも超えることができるんです。はい、じゃあ最後、せーの。はい、聖書の言葉、御言葉です。私たちには神様の言葉が与えられています。万一自分で会おうと言えば、いつでもイエス様に会えるんです。最初の写真でね、二人でこう屋根の上で話をしているところありましたけども、私、順番待ちしなくてもね、いつでもイエス様と二人で話ができるんですよ。子供たちの中にはね、最初からもうなんとか、結構ハーフの子なんかはね、こう、飛びついてきてね、こう、なんとかね、カウンセラーとか私のところにも来て、こう、大好き大好きって来るんですけども、中には恥ずかしがってね、なかなか来れない子がいる。で、こっちもね、なんか、キャプテンがこう近づいちゃったら怖くて泣いちゃったらどうしようとか思ったりするんですけども、私たちもね、イエス様は、私たちいつでもね、会うことができるんですよ。いつでも、イエス様と二人きりで、屋根の上でもいいですし、プールサイドもいいですし、一緒にこう話をすることができる、話を聞いてくださる方です。ヨハネ10章14節。私は良い牧者です。私では私のものを知っています。また私のものは私を知っています。イエス様の羊として、また私たちも羊飼いとして、イエス様を見習っていきたいと思います。お祈りします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたは私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、あなたが私たちの羊飼いであり、私たちを導いてくださることを感謝します。あなたは私たちを敵から守り、そして豊かな命を与えてくださる方です。あなたは私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。感謝します。私たちもあなたと同じように、人々の先頭に立って、人々と親しく交わり、そして御言葉の権威によって人々を導いていくことができますように、それぞれのセルのリーダー、また家庭の、父親や母親、私たちが至るところで、神様の御国を立て上げていくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。